ようこそ私のハッピーなお城へ。この番組は役者高山まなみがのんびりふんわりとハッピーをお届けするゆるーい自由なトーク番組です。これ聞いてるあなたはもうハッピー国民です。おめでとうございます。ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、みんなでこのハッピーを共有しましょう。8月31日更新分、はい、さようなら8月。本日をもって8月は2015年を卒業します。また来年ねー。明日から9月って本当ですか？まあね、まだ蒸し暑い日が続いてますよね。8月31日だって。8月31日でお経ね、何度も言うけど8月31日なんですよ。もうとうとう8月が終わってしまった、終わってしまった、終わってしまう、わからないけれども、8月すごい。夏休みじゃん。夏休みって聞くとすごく長いイメージがあるんだけれども、ものすごく短かった。まあでもね、夏9月だって、9月まで夏と言っても過言ではないですよね。さっきも言ったけど、まだまだ蒸し暑い日が続いてますしね。日本は一体いつから涼しくなるので、そしていつから秋になるので、四季の中で私は秋が2番目に好きだ。すごいね、四季の中で秋が2番目に好きだなんか言葉難しいね、言葉ってね。春が一番好きで、春、秋、冬、夏かな、私は。どうでもいいです。とりあえず、なんかもう少し過ごしやすい気温の、過ごしやすい季節になってほしい。あ、でも私、秋花粉ある。確か。いつも鼻が痒くなるやつ。言うてなんか、今年、春もめちゃくちゃ痒くて花粉症じゃないかって言われたんだけど。春秋あるのかもやしれませんね、はい。まあ、とりあえず早く秋になってほしいので、そんなことを考えながら早速始めていきたいと思います。まだみのハッピーキャッスルはインターネットラジオ局ピクリネットからお送りしています。サーティーハピネス、ラッキーナンバーの3。改めまして、高山まなみです。どうしてもスケジュールが合わなくて、いろんな方の舞台見に行かれるじまいだったんですけれども、ですけれども、にゃんと今月だけで3本もの感激ができました。マジ神好きですね。神ですよ、マジで。だって本当になんかめっちゃ行きたい舞台が、知り合い以外の舞台も含めると本当になんか1ヶ月に多分10何本とか多い月はねあったけど、全然スケジュールって合わないものなんだね。そういう風にできてんのかな、わかんないけど、いつもなんか告知もらう時にはもう埋まってて、もう許さないって行かれなかったんだけれども、だからこそなんか今月はね、なんかみんないいタイミングで告知をくれてたんで、まあごめんなさいの方ももちろんいたんだけれども、その中でも3人もの告知を受けることができまして、もうその感激を楽しみに今月は頑張ってまいりました。来月の楽しみがまだないので、これから見つけなきゃいけないけれども、なんだそう、まずですね、昨年お世話になった劇団空間エンジン、エアスタジオさんの、抑えろ。もうなんか、これちょうど、お盆の時に、見に行ったんだけれども、これ特攻隊のね、 お話、まあ戦争ものなんですけれども、特攻隊の方のお話なんですね。で、六畳一間で愛してるという作品、去年10月だったかな、出演させて、しかもそう出演させていただきまして、そこで共演をさせていただいた源ちゃんと、なんだっけ、どんぐり、杉と松の3名が出ておりまして、俺は行きたい、行かなければってことでね、行ったんです。で、まあ私基本待ちたくないから、開演ギリに行く人間なんですね。さすがにあれよ、何秒前とか1分前とかっていう日じゃない、まあ5分10分前くらいで、まあ端が好きなんで端っこに座って、まあ、会場開演しました。その会場時間に私行っちゃったんだよね、なんか時間間違ったらしくて。でもどんな作品だろう、ドキドキってしながら、初見だった。しかもなんならエアスタの舞台を見ること自体初でした。見たこともない状態、全然エアスタっていうものを知らない状態で、出演のあれが去年来たので、でなんか話が勝手に進んでねんっていう風になっていたので、知らなかった。で、客席から見るとこんななんだってすごい思った。で、自分の六畳一間の時って基本あそこってダブルとかトリプルなんですよ、チームが。だから絶対休演日っていうのがあって、その日は別にお休みでもあるけど、まあみんなのね、他のチームの見たりってこともできるんだけれども、私シングルキャストだったから見られてないんですよ。だから本当に初エアスタでした。もうすっごい泣いた、めちゃくちゃ泣いた、なんかびっくりするくらい涙が止まらなくて。で、私基本戦争ものっていろんな意味でダメなんですけど、それでもやっぱり今回はね行きたくて行ったんだけど、もう本当に行ってよかった。で、それも一人で行ってよかったなってすごい思った。で、なんでかってさっきも言ったけど、涙が止まらなくて。で、なんかその日私それ終わって割とすぐに一本仕事があったので、時間がねなんかないのも嫌だなと思って割としっかりメイクをしていったんですよ。だけど涙でさ、もう原型ないよね落ちる落ちる、メイクを落ちるして、だからなんかそれほど涙が止まんなかったんですよ。で、まあ一言とかでね表せるような話じゃないから、そんなに詳しくは言わないんだけれども、とりあえずなんかそれ見て思ったのは、その役者っていう職業だからこそリアルにあれだけのものを伝えられるんだなってすごい思った。だってその過去の人とか空想の人っていうものを演じて、なんかいろんな人にメッセージをね伝えるっていう、なんかやっぱそれだけすっごい難しいし、だってねなんか資料がさないとさ、まずはできないっていうのもそうだし、その時の心理的なものだってさ実際に経験してるわけじゃないから、再現って言っても限度があるわけじゃん。それだけどなんか本当に呼吸一つが本当にリアルだったから、多分涙がめちゃくちゃ止まらなかったんだなって。で、なんか絶対に忘れてはいけないっていうことですよね。あのね、だから本当にすごいなって思いながら見てました。そしてルドジョのお二方のを見てきました。別々の作品ですが、今日ちょっとメールがいくつかあるので、二つともは言えないです。 なので、まずは先に見てきたメグちゃんの方から、今日はね、お話じゃないけど報告とかいいかなと思います。あの貫き海賊団っていうありまして、そこのね、昼顔が咲いてるよっていうものを感激してきたんですけれども、それもその抑えろとは違って泣いた。で、抑えろはさ、感動もそうだし、なんか気持ち的ないろんなものがあってちょっと爆発して泣いちゃうって感じなんだけど、これはすごいね、綺麗だった。何がって言われるとあれなんだけど、とりあえずね、まず席、めっちゃめぐちゃん席で、僕びっくりしました。終演後めぐちゃんもめっちゃ近かったねって言ってたけど、もうね、幸せでしたね。なんかめぐちゃん席って別にそういうのがあるわけじゃないんだけど、あの前から2列目のすごい上手側だったんですよ。だけどめぐちゃんが結構上手側からが多かったので、すごい私はめぐちゃん席って見てます。で、なんかオープニングのダンスがすごいなんか綺麗で、しなやかさとかそういった意味でもね。で、めぐちゃんのああいうの初めて見たんですよ。先月だったっけ、はちみつシアター、先月確かね。なんかそのはちみつの時も全然ジャンルが違うので、なんか綺麗っていうね、なんかスーッとした気持ちになりました。で、歌あり、ダンスあり、お芝居あり。で、ダンスがさ、ダンスが本当にすごくて、どのシーンもみんな、いろんなジャンルのダンスが、そのお芝居の中、一本のお芝居の中に加わっていたんだけれども、もうダンスだけで見入っちゃう、ダンスに見入っちゃうっていう、ね、すごいなって思って。で、いろんな舞台、本当にいろんな、私舞台大好きだから見てきたけど、歌あり、お芝居あり、ダンスあり。で、当たりの舞台って、ぶっちゃけると、そうないんですよ。ないじゃん。多分分かると思うんだけど。だいたい、あー、って、なるのね。歌とか、あー、ダンスかー、みたいな。あー、お芝居、みたいなさ。どれが一つがっていうのもあるし。だけど、この昼顔は、なんか本当に心の底から満足っていう感じがありました。歌もそうだし、お芝居もきっちり固まってたし、ダンスがもう、ダンスしか言ってないけどさ、踊れないからね私は。だから余計にすごいなって見えるかもしれない。でもそんなこともないと思う。まあとりあえずすごい、本当になんか誘ってもらえてよかったなというふうに思いました。素敵な舞台でした。そして、そう、さっきも言ったけど、同じくルルルで仲良くさせていただいております、大好きなあややね。前回誘っていただいたやつがこのラジオの収録とドンカぶりだって、ドンカぶりで聞かれなかったので、まあ3度目の正直的なやつなんですよ。で、それを27に見てきているので、あやの舞台こんなだったよっていうのをね、次回きちんと言えるようにしますね。というわけで、ハッピーキャッスル後半にまだまだ続いていきます。